はい、皆さんね、今ネット上で密かに、囁かれている、今日はね、あの話をね、ちょっと私が、感じ取ったことをお伝えしようと思うんですよね。あの話っていうのは2025年の、7月の、丸々日に何か起きるんじゃないですかって言ってるあの話なんですよね。いや、この話もね、私もね、なんだかんだインスタとかでね、いろんな、方とつながりがあるんで、やっぱりいろんな情報がね、いろんな情報を提供してくれる方がいっぱいいるんですよね。だからそれをね、これはっていうことなんで、ちょっと、皆さんにもちょっと共有しないとねっていうことがあるんで、ちょっとこの話をねしとこうかなと思うんだよね。はい、1095回目ですね。1096回目ですね、創造船オメガ号、宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、ということですね。今回お伝えしたいのが、ネット上でちょっとざわつき始めております、2025年の7月の〇〇日に何か起きるんじゃないか的なあの話、ちょっとしてみようかなと思うんだよね。まあ、この手の話もね、私もね、チラチラっと頭には入っていましたけど、ちょっとね、っていうところがちょっとあるんで、ちょっとお伝えしとかないとなというところがあるんだよね。じゃあ、ひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在、92,240回ぐらいを突破しております。皆さん、聞いてもらっちゃって、ありがとうという感じになってんだよね。じゃあね、早速ちょっとお伝えしていくんですけど、今ね、ネット上でざわついちゃってるのがですね、2025年の、7月の、1,2,3,4 の、5、の日に、なんか、上からね、空からなんか降ってくんじゃねえか的なね、話が、出てるよね。で、それがフィリピンの方に落ちるよねみたいな話が、ちょっと出回ってますねと、いうところがあるんですね。で、これ誰が何言ってんのかなっていうのを考察していって見えてくるのが、その世界的な予言の者みたいな、ね、人たちが、そういうことを言っているんだねというのがありますと。で、その予言の者の中にはですね、あの例の、タツキの、寮みたいな人も含まれてるよねと、いうことがあるんだよね。で、ネット上ではいやいや、それはもう陰のね、棒のね、炉の、なんじゃないですかみたいな、話だったり、あるいは、でののまじゃないんですかという話が、飛び交ってるんでね。で、どうも、での、まの方に、コントロールして持っていこうっていう動きがちょっとチラチラ見えてるよとね、いうところがあるんだけど、私がね、このね、この手の予言の話で頭に入ってるのって、こういう話は過去もいろいろあるんですよ。で、私の頭の中で引っかかってるのが、エコノミストっていうさ、表紙に書いてるね、内容がいろいろあるじゃない、毎年いろいろあったよね。その中で、11月5日だったり5月11日っていう、その矢が刺さってるようなその絵がね、そういうの表紙がある、ね、年があったと思うんですよ。ありましたね、これ数年前なんですけど。だからみんなその時さ、5月11日とか、11月の5日に、何か起きるんじゃないですか的な感じにちょっとざわついた時あったのね。もう特にあの、都市伝説系の人はちょっとざわついたね、あの時はね。で、そういうことがまずありましたと、いうことがあって、その時ね、当時青木丸は、何をしてたのかって話をしとくとですよ、皆さん。いや、これも本当私の、まあ、実体験でお話しするとですよ。まあ、私今完全に覚醒して8年目になってきてますけど、やっぱりね、最後まで生き残りたいなと思うじゃないですか。 思うじゃん。でそうするとその世界でいろいろ出てきているその予言的な話だよね。予言的な話っていうのも多分これ当たり前と常識で考えるとね、11月の5日とか5月11日ってね、あそういうこと言ってるんだっていうのとか、まあ、多分普通の考えだとまずそのあれかエコノミストっていう表紙すら知らねえかな、まあ、そもそもが多分普通に生きてると知らないよね普通の人は。まあ、でもちょっと都市伝説絡んできたりしてると、まあ、エコノミストって結構、未来を予言してる表紙なんだなみたいのがだんだん見えてくるわけよ。だから今ね、その2025年7月の5日に何々が、フィリピンに落ちてみたいなそういう話があって、日本にね、ものすごい巨大な、津波が来ますよと、巨大な津波が来るよとっていう情報が、ね、どっかから出ましたって言うと普通に考えるといやあんなわけないでしょって普通の人は思ってるよね。多分 99% の人はあんなわけないだろう、ただの出の間ですよねっていうのがまず見えてきますよね普通の考えであれば。まあでもね、私も完全に覚醒した私からすると、まあ、この話って要するに宇宙から、隕石落ちてくるよねっていう話なわけですよと。まあでもね私もずっとこれ完全に覚醒してこう世界見てきてるんだけど、ちょっと待てよと、宇宙から隕石が降ってくる、ちょっと待ってと、宇宙も何も宇宙はそもそも存在するのかと、いう地点がまずありますんで、隕石が降ってくるんじゃなくて、隕石が降ってきたことにして何かをね、ミサイルが飛んでくるんだとか、そういうことを、やらかすんじゃないですかっていうことがまず見えてくるなってとこあるよね。で私が11月5日とか5月11日当時何をやってたのかっていうと、当たり前と常識で考えるといやあんなわけないじゃないですかと、出の間ですよね、陰の棒のロンロンロンですよねって思うんだけど、やっぱり当時もね、まあ、でも本当5年以内の話なんで、まあ結構目覚めてたんですよね。目覚めてると何がどうするかっていうと、その11月5日とかね5月11日に何か起きるなって思うと、そこから離れたいなとね思うよね。だからその11月の5日とか5月11日が載ってるそのエコノミストのやつってどうもなんかその東京近辺ですよね。東京とか神奈川とか横浜とかな、その辺がなんか絡んでるような、記事だったわけですね。あ、ちょっと関東から離れねえとまずいかなと思ったんだなその時はね。だから5月11日と11月の5日っていうのはどこにいたのかっていうと、埼玉にいなかったんだね。だから事前に地元に帰ってたんです。だそういうのを当時は普通に絡めてましたよね私もね。でこれがですねガチで怒った時にそんなもんに巻き込まれたくないなって思うじゃない。なので、事前に、飛行機のチケットを取り、その関東からいなくなってたっていうことが起きてますと、ね、だからこの本当2025年の7月まだねまだ先ですよね。でまだこれ飛行機のチケット取れてるの取れないですけど、多分あと半年ぐらいすればチケットが取れますね。このチャンネル聞いてる皆さんにだけ言っときますけど、そんだけの膨大なね、巨大な災害が、7月の5日に起きるぞということがガチで起きたらどうする皆さんということなんですよね。これが起きなかったら別にいいんですよ。起きなかったらいいんだけど、起きてしまった時に、我々はその情報を知ってるのに自らの命をね、無駄にしてしまうことになるよね。じゃあどうすんのね、今でしょ、まあ、こういうことですよね。だから私が事前に言える話としては、2025年の7月の5日の4月、えっ、ー、と 4時18分で時間まで指定されてますけど、まあね、4時18分っていう18もまたやべえ話のね、もう、まあ、文字ですけどね。だそれを考えた時に、7月の5日の、4時18分、まあ、朝ですよね、その時点で、その大津波、大津波みたいなのがバーッと、来るゾーンにいないっていうシナリオ展開するとどうなるのかなって考えるんだよね。考えますね、皆さんね。だから日本で標高の高いとこどこですか？まあ、一番標高が高いのは間違いなく長野だよね。であとはなんだかんだ言って北海道、まあ陸が多いからさ、で内陸の方に一応逃げとけばそこまで来ないかなというのはあるよね。であとはあの広島とかね、岡山もありますっていう話もいろいろ聞いてますけど、だそういうところに、皆さん、7月の5日の、4月、7月の5日の4時18分の時点で、皆さんが危険ゾーンにいないっていうシナリオが、この先の未来で設定できることができれば、万が一例のやつが起きた時にその場所にいないので亡くなることはないんだよね、という展開なんですね。これですよね、皆さんね。だからこれもですね、いいんですが、起きなかったら別に、あ、ただの旅行だったねってなるんですね。でこれ万が一起きちゃった時に、あー、生き残れたよってことになるじゃない。でこれ結構ね、人生の中でものすごい展開だよね。だから、私的にはやっぱりそういう系で動くかもしんないねってことは言っときますけどね。だからこのね、私のアンカーラジオ、そこまで再生回数回ってませんけど、もうある程度さ、7月の5日のその朝の4時18分にとかっていう情報が出てきてる時に、多分同じことみんな考えると思うんですよね。あ、じゃあその時にその標高の低いところとか、その巻き込まれ津波に巻き込まれるゾーンにいない方がいいよねってことは多分みんな思う話なんで、多分私の想像では7月の4日の金曜日なのね。7月の5日って土曜日なんですよ。で7月の4日の金曜日に、どっか標高の高いところとか遠いところに旅行に行く人がほら増えるだよね。だこれも事前に頭に情報が入ってるか入ってないか、それだけなんですけど、まあ、これもね、いや、そんなね、そんな陰の棒の論みたいな話信じるんですか、沖村さんってなるでしょ。まあでもさ、この世の中で起きてる、世界で起きてる話、皆さんもう散々見てきて、世界で起きてるね、陰の棒の論みたいな話とかでのまあみたいな話って結局自分で考察すれば分かりますけど、嘘だろとね、とかデマだって、デのマだって言ってる話がさ、もう明らかに真実なんですけど、デのマだとか言ってごまかしてるだけじゃねえかって完全に思ってるんでね、こういう考え方になるよね。でもう一つ頭をよぎってるのが、この世界にはですね、支配層というやつらが、まあ、上に君臨してるんだけど、そこにぶら下がってるやつらがいるよね。まあ、これ貴族とか、ね、資産家とかそういう金持ってるやつらがぶら下がってんだけど、一つ気になってんのが、その金をね持ってる人とか、そのぶら下がってる人言いますね、その人たちって必ずですね、この先何が起きるのかみたいな話をどこからか情報を得てるはずなんですよ。じゃないと損するじゃない。だから多分そういう資産家みたいな人とか、お金を持ってる人とか、日本のものすごい大手のね、その会長とかね、そのぐらいのトップレベルの人たちっていうのは必ず情報が入ってるはずなんですよね。これも多分数年前に情報が入ってるはずなんですよね。だからそういう情報が入ってると、あ、やばいなって言って標高の高いところに工場を移すとか、そういうことをやったりしてるよねっていうのがもう見えてくるよね。で私がもう一個気になったのが、 その貴族の人とか資産家の人たちに情報を発信するのに、普通に発信してると要するにバレるじゃないですかね。普通に発信してるとバレるじゃん。じゃあどうやって発信するのか、いやまさに今回みたいなこういうタイミングなんじゃないのかなと思うんですよね。だから我々当たり前と常識で考えれば、その陰の某の論みたいな話とか、そのね、でのまみたいな話が出てたら信じないじゃないですか。信じないんですけど、多分その資産家の人とか、お金を持ってるようなね、日本のトップのエリートみたいな人たちは、支配層の人たちからいろいろまあ学んでいると思うんですが、多分思ってるのは、でのまと呼ばれてるものは真実なんだからねっていうのが多分分かってるんだよね。多分分かってるよなっていうのが、あった時に、今回みたいな話が出たら多分彼らは思ったはずなんですよ。ああ2025年の7月の5日ですねと。分かりました。その時は、ちょっと旅行に行くようにしますねっていうのを、多分もう彼らはそれを察知したと思うんですよね。なので多分7月の4日に旅行に行くとか海外旅行に行く、資産家が多分一気に増えるっていうのは見えてるよね。なんだよね。とりあえずね、まあ私のチャンネル聞いてる皆さんには言っとくけど、7月の5日、朝方4時18分気をつけてねっていうことをお伝えするけども、今の時点で標高の低いところにいる方はですね、7月の4日金曜日に、標高の高いところに旅行に行ってください。そうすることによって、あなたの人生を書き換えるということが可能になってくるからね。結構深い話なんだけど、私もねこれ万が一起きた時を想定すると完全に終わるんですよね。でもこれ生き延びられちゃったりすると人生変わるよね。もう全然違うと思うんだけど、それぐらいな結構な情報なわけなんですよねこれ。なのでこれうまく利用してですね、分かってる人は、7月4日に、飛行機のチケットを取って、標高の高いところ、長野とか北海道ね、旅行しに行ってくださいと。で、7月の4日が金曜日、7月の5日が土曜日、7月の6日が日曜日になってるんで、日曜日に帰ってきましょうっていう予定を組んどくと、万が一起きた時にわあもうマジで起きたよっていうことになるじゃん。でこれが起きなかったら、あ、ただの旅行でよかったねっていう話。これも自分の人生をどう、ね、書き換えるかどうかなんですけど、この動きだけですよね。この情報が入ってればやべえな、ね、っていうのが見えてくるから、あ、普通に生きてれば多分7月の5日、ね、こんなことが起きるやんなわけないでしょって言って普通に生きてるじゃん。で普通に生きてると本当に、ガチな、ね、大津波みたいなのが起きて、全て流されちゃうと、そこに巻き込まれちゃうっていう人生のシナリオが今皆さんのレールの前にね、皆さんの人生のレールのところにそれが、シナリオとして今追加されたっていう状況になってるんで、それを回避するにはその時その場所にいない、これですね。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またね
ー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの 求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛い気な瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年の神話になる私の愛のゆりかごあなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る細い首筋を月明かりが映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけどもしも二人会えたことに意味があるなら私はその自由を知るためのバイブル残酷な天使の手で悲しみがそして始まる抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年の神話になれ人は愛を紡ぎながら歴史を作る女神なんてなれないまま私は生きる残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年の神話